宮脇祐介のネットラジオ、略して宮ラジということで、第44回目のゲスト、島唄さんです。どうぞ。
どうもー、富山県出身の歴女芸人島唄でーす。イエイエーイ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしまーす。
はい、ということで、はい、富山県出身なんですか？
そうですよ。
島唄なのに、え、なんで島唄なんですか？
まあ本名が島なので、はい、それを残したかったんですよ。で、島ちゃんって呼ばれてきたので、はい、残したかったんです、島を。はじめは名字が島、名前が歌、そうと思ったんです。で、画数の結果、カタカナが一番良かったので、はい、カタカナで島唄にしてみたんです。
なるほど。
はい、
え、それは、あれですか、誰かの、なんか先生に聞いたとかじゃなくて、自分で調べたんですか？
インターネット大先生です、ね。
インターネット大先生で。
インターネットの姓名判断の、なるほど。サイトを参考にさせていただいて。
なるほど。グーのグルさんとかに聞いたりわけですね。
そうですね。はい、グーのグルさんとか。
グーのグルさんだったり。
ヤーのフーさんとかですね。
ヤーのフーさんだったりとかに聞いたりとかして。
はい、
なるほど。今、ちなみにごめん、皆さん今、おいくつなんですか？
あ、聞いちゃいます？
あ、いや、あの、はい。
聞いちゃいます？
女性に聞くのも
ありがとうございます。32になりました。
そうなんですか？
はい。
あ、ごめんなさい、なんか大先輩、大先輩
って。大先輩って。はい。いや、あの、見た目は、はい。私25以上にあんま見られたことないんです。
あ、そうなんですか？
はい。
いや、でもなんかあの、姓名判断とかって言うから、なんかちょっと古い人なんかなと思って。
あの、ちょいちょい出てしまうんですよね、そのオバハン的な発想が。
ああ。はいはいはいはい。なるほどなるほど。
はい。ごまかせない。
で、今、芸歴は、
芸歴は4年目に入りました。
4年目？
はい。
ってことは、28ぐらいからやられたってこと？
そうなんですよ。まあ、以前ちょっと働いてまして、
はい、
母の方で営業してまして、
はい、はいはいはい。
まあ、某 R 社、系列の、はい、いわゆる求人系の広告を。
おー、結構でかいとこじゃないですか。
はい。はい、まあ代理店ですけどやっておりまして、はいはい、一応関西で、まあ、はい、トップ的な扱いをいただきまして、ちょこっとだけですけど、社長的なこともやらせていただきまして。
は？
はい。
え、社長ってどういうことですか？
まあちょっと社長は名義上の名前だけなんですけど、はい、まあ、現実的には一応自分で仕事を取ってきて、
はい、
自分でやって納品するっていう。一連の業務を、経理以外をやらしてもらったんですね。
へー。え、でも、名刺には社長って書いてたんですか？
まあ、名刺というか、一応その、はい、登録しますよね。登録って言うんですか？会社の。
はいはい。
国に、国様に。
そうですね。登記しますよね。
登記上は、はい、はい、一応代表取締役。
マジですか？
はい。
うわ、なんだ、なんかすごいいろいろな経歴があるんですね。
そうなんですけど、はい、まあ、27の時に、はい。一回仕事をちょっと辞めまして。
なんでまた？
いや、あの、ちょっと三つの人生の選択肢があったんです。その時点で。
はいはい。
もう一度自分の力で会社を立ち上げる。
はい。
もしくは世界一周に行く。
はい。
もしくは芸人になる。
なんでなんで、はい、なんで芸人になるが結構なんか同率で、しかも勝っちゃってるんですか？
勝っちゃったんですよね。
なんで
おかしな話なんですよ、本当人生って。
いや、なんか、ごめんなさい、期待してた回答では、一、はい、個なんか結婚が入ってんのかなって思ったりとか。
すいません、その辺だけはちょっと。
ちょっと。
はい、ご縁が。
すごいな、最終的に芸人になって。え、じゃあ、活動は関西でやられてたんですか？
だからそれまで一切してなくて、
はい。
もうどうせやるなら、全国区だろうっていうので、はい。上京しました。28で。
あ、そうなんですか？
親びっくりですよ。
そうですよね。
はい。
うわー、びっくり。親、なんか言わないですか？反対とかしなかったんですか？
爆笑でしたね。
逆に？
あんたはまたよくそんな見つけてくるわねーって言ってました。
すごいな。社長から芸人、すごいない
や、でもその、自分の力で一から立ち上げて、はい、年商何億まで持ってきてたらすごかったんですけど、
はい、
そうじゃなかったので。
まあまあ一応、会社っていう組織の中でまあ一応トップに入ったっていう、はい。
そうですね。
いや、それもだいぶすごいことなんですけどね。
は
い。
だからまあ、あんまり、ちょっとこの経歴はいかがなのもおかしいだと思うんですけど、はい、まあ事実上は一応そうなので。
え、ちなみになんですけど、未だになんか株とか持ってたりします？その会社の株。
ちょっとそれは、はい。まあ、その会社の株はないんですけど、もう潰しちゃったので。
はいはい。
まあちょっといろいろ株に関しては悲しいエピソードが出てきちゃうので。はい。
そうなんですか。
やめてみましょう。切ないラジオになってもよろしいですか？
あ、マジっすか。
あの、切ないバラードばっかりかけていただく形になりますけど。
あ、マジです。人の不幸ってね、意外と面白いんですよね。
あ、本当ですか、ただ、あの、今年からちょっと株でリベンジするっていうのが、私の目標としてあるので。
マジっすか。なんか今一瞬目がギラッと光りましたよ。
でしょ？
なんか、ネットラジオで顔映んないからあれなんですけど、
はい、
やったるぜっていう、今目標の目になりましたよ。
人生いろいろある
んです。すごいな、ごめんなさいね、芸人としての活動一切聞いてないっていうね。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、あの、もう生き方が芸人だったらいいかなと。
ああ、そうですよね、はい。なんか芸の肥やしと言いますかね。
そうですよ、もう本当に。
じゃあそんな感じで、いろいろとちょっと人生観だったりとか、
はい。
まあお笑い芸人だったりとか、
はい。
まあ、島田さんのね、
はい、
魅力をいろいろちょっと引き出しながら、
ありがとうございます。
ちょっとね、お話を楽しくね、はい、させていただければなと思っておりますんで、
はい、ぜひ
よろしくお願いします。お悩み相談のコーナー。よいしょー。
よいしょ
ということで、このコーナーはですね、
はい、
聞いていただいておりますリスナー様からのお悩みを、
はい、
お笑い芸人さんである島田さんが、
はい、
面白おかしくね、回答していただく。
ちょっと待ってくださいね。なんだよ、そのハードルカツン上げる感じ。
なんかそれを。
試す絵でも飛べないです。
僕が見てるっていうね、
はい、
番組
を。まあまあいいでしょ
う。うん、試す絵になれるのか、一般人になるのか。
いや、もうお笑い界の流暢になりますよ。
今回のお悩みなんですけども、
はい、
トウコさんっていう方からの。
トウコさん。
トウコさんけども、
はい、
そのトウコさんのお悩みで、
はい、
4月といえばこう入学式だったりとか、入社だったりとかで、はい、いろいろと新しい人と関わる機会が多いじゃないですか。
そうですね。
ということで、こう、自己紹介する機会が多いので、
はい。
すぐ名前だったりとか覚えてもらえるように、
はい。
インパクトのある自己紹介っていうのは、どういう自己紹介でしょうかっていうお悩みなんですけども。
なるほど。これ
はい、
芸人からすると、名前を言うときのギャグみたいな、はい、インパクトのあるものを、全部用意しといた方がいいみたいなのをよく言われるんですよ。
ああ、まあそうですよね。まあ例えば、こう、キャインさんとかでも
そうです
けど、キャインとかっていう、ね。
宮迫さんの宮迫ですとか。ですとかね、
はい。
で、それを考えるんですけど、
は
い、なかなかやっぱ、バーンというのが難しいんですよね。
そうですよね。そしてしかもネットラジオっていうね。
そうなんです。
あの、フォルムが見えないっていうあれなんですけども。
はい。
はい。なんか言葉というか、なんか、あります？
私だったらですよ。
はい。
モノマネで行くっていう。
モノマネで行く。
はい。
はいはいはい。
例えばですね、まあ、いわゆる選挙方式で、名前を連呼するとか。
ああ、はいはいはいはい。
皆さん、本日は、お忙しいところお騒がししております。シンガー、島唄でございます。おはようございます。はじめまして、おはようございます。いつもありがとうございます。これからもありがとうございます。島唄です。みたいな。はい、意気込みは伝わります
よ
ね。
はい、意気込みは伝わりますけど、なんか相変わらず投票には行かないでおこうみたいな。こいつの名前は書かないでおこう的な。
そうです。一日の最後には声枯らすんですよ、ちょっと。最後のお名前になりました島唄ですって。
あれ大変だよね。ウグイス嬢の方とかね。
はい。
今回あれ行きました選挙。
行きましたよ、ちゃんと。
ちゃんとね。
はい。
別にね、誰に入れろとかはないんですけど。
はい。
やっぱりね、参加しない方がいいですよね。
そうですね。なんかやっぱりね、文句言うにしても参加してなかったら何も言えない。
そうですよね。なんでまあね。
はい。
とりあえずそういうところで、なんで真面目な話しとんねん、わしは。
そうですね。
ごめんなさい。
はい。
はい。わ、選挙っていう方式もいいですね、それは。
はい。
がっつりとあれ、フォルムをもう決めてもいいかもしれないですよね。あの、タスキに名前書いて。
もちろん、あの、白手袋で。
白手袋
で。握手は両手です。
はいはいはい。そういうなんか形から入るっていうのもいいですよね。
いい、大事ですよ。
なんか、こいつなんやねんって思われた方が勝ちみたいなね。
そうですね。
インパクトに残ったやつの方が、最終的にやっぱ仕事とかも取りやすいですしね。
はい。はい、まあちょっとそういうガツガツ系が苦手な人だったら、
はい、
バスガイド風に挨拶するっていうのもできる。
バスガイド。
はい。
はい。
皆様、本日は、島唄観光バスご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本日より皆様と一緒に働かせていただきますのは、島唄でございます。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。って感じで。
なるほど。
はい。
でもやっぱり島唄さんなん
ですね。そうですね。
ああ、バスガイド風ね。
で、これはギャグまでいけるんですよ。うん、
ギャグ？
皆様、早速ですけれども、右手をご覧くださいませ。右手に高くそびえ立ってございますのが、中指でございます。みたいなね。
ああ。
ボケを入れ込むと。
なるほど、なるほど。
はい。
ああ、いいっすね。あ、いいな。
い
いな、それ。外国人びっくりですけどね。
まあ、ちょっと英語で言うと難しいですけど。
そうですよね。中指立てられてるよ、みたいな感じで。
はい、しかもバスガイドって、
はい。
やっぱ綺麗な姉ちゃんっていうイメージがあるじゃないですか。お姉様ね。
はいはい。
だから、多分、これをすることによって、男性社員が、錯覚を起こすと。
うん、はい。形から入るぜ方式みたいな感じでござい ます。そうです。
今日のこの思い出を写真に残さなければみたいな。
絶対あれじゃないですか、ね。上りをこう前にこう立てて、
はい、
パシャっていう、集団写真みたいなね。段があってね。
それと別にあのバスの入り口でツーショットを撮りたいみたいなの
があるから、はい、あはいはいはい。
だから会社とかね、クラスのマドンナになりやすいっていう、
は
い。
なるほど。マドンナそんなこと言わないですけど。
え、また来ちゃいましたこのオーバーサーティーの。
オーバーサーティー。はい
はい。
あ、いいですね。バスライドもいいな。
いいでしょ。
なんかその中指の下りすげえ俺好きっす。
本当ですか。
首をかっきるぜポーズみたいな。
いやいや怖い怖い怖い。
首をかっきりましてみたいな。親指を立ててみたいな。
はい。
あ、なんかこうそういうもっとダークにしたら。
あ、まあ性格出ますよね。何をこう、
うんうん、
案内するかで。
はいはいはいはい。
はい。
そうですよね。現在彼氏はいないでございます的なことも言ったりとか。
そうですね。私の右にございますのが、こちら運転席、私の人生の運転席のドライバーを務めますのは、ただいま募集中でございますみたいな。
あ、うまいうまい、あ、うまい
感じですよね。
あ、うまいうまいうまいうまい。はい。それがなんか学校とかだったら、ただの先生でございますみたいな。
そうです、そうです。
なんか、ボケ的なこともできるし。
そうですね。
あ、なんかいいですね。そう、キャラを作って自己紹介をするっていうのも。
面白いですよね。
なんか一つの手ですよね。
はい、でも自己紹介の時は、うん、もう元気に明るくっていうのだけですね。
そうですよね。なんかやっぱりそういう思いがあったら結構伝わりやすいというか。
はい。
お仕事するにしても、ね、コンパ行くにしても。
はい。
前に出さなければ何も起きないんでね。
そうですね。
うん。だからやっぱりそこは、うん、勇気を持ってね。
はい。
まあ、お笑い芸人じゃないかもしれないですけど、キャラとか作ってバンって行ったりとかするとね。
はい。
あの、伝わりやすいんじゃないかなと思っております。
もちろんです。
はい。
はい、無理な人はもう一人一人に手紙書いてください。なんで思います
か？いや、ごめんなさい。なんかちょっとあの、手紙書いてくださいの目がびっくりするぐらいなんか沈んでた目だったんで。
いや、やっぱ、なんかあの、ね、ちょっと内気な人はそんなモノマネとか言われてもできませんよ、島田さんみたいな。
はいはいはい。
あるじゃないですか。
はい、
手紙書いてください。
なるほど。
一人一人に。はい、あの、まだ見ぬあなたへ。
なるほど。すっごい、顔のニュアンスが伝わらないのが もったいないんですけど、なんか不幸の手紙に聞こえる。すごい。
違いますよ。
そうですか。
はい。
どうですか。
切実な思う。だからそうすると、この人丁寧な人なんだな、
って。あー、なるほどね。
豆な人なんだなって評価は少なくとも上がるんで。
はい、そうですよね。
はい。
あー、それはいいかもしれないですね。まあ、そんな感じで、自分なりのを試してみてね。
そうですね。
手紙書いたりとか、そのキャラ作ってみたりだったりとか。
はい。
で、手応えがあるものをピックアップして、自分なりのやっぱ自己紹介っていうのを作り上げてね。
はい、そうですね。
欲しいなと思っております。
はい、頑張ってください。
はい、トコさん、頑張っていただければなと思っております。
はい。
ということで、以上、悩み相談のコーナーでした。
イェイ。
曲紹介のコーナー。
はい、
曲紹介のコーナーなんですけども、
はい、
今回紹介させていただきますアーティストさんなんですけども、
はい、
マユフネさん、
はい、
真実の真に、
はい、
荷物の2、
はい、
船っていう漢字を書きまして、マユフネさんっていう、
はい、すごいかっこいい名前ですね。
はい、なんですけども、このまあ今回この紹介させていただきますこのマユフネさんなんですけども、
はい、
リーダーであります、榎田隆二さん、
はい、
という方なんですけども、その榎田さんが、まあ、いろいろとこう、プロデューサーとしても動かれてるんですけども、横浜市のアートプロジェクトだったりとか、
はい。
前回ですね、横浜市さんが協賛いただきました、
はい。
ソーシャルシネマ合戦という映画祭があったんですけども、
ソーシャルシネマ合戦、面白そうですね。
はい。ユーストリームとか、スカイプとかを使って、
は
い、中継をしながら、映画祭はやるっていう、プロジェクトなんですけども、
はい、
そちらの方でちょっと私あの MC をさせていただいたりとか、
あら羨ましい、はい、
とかその映画祭に出展した映画に出てたんですけども、
はい、
そういうのを上映させてもらったりとかっていうイベントがあったんですけども、
はい、
こちらの方で横浜市さんの協賛映画、
はい、
日中韓が合同作品ですね、
はい、
に横浜市さんは桟橋っていう、それのプロデューサーをされてて、
はい、
お知り合いにさせていただいたということで。
へ
ー。はい。で、今回、こう、楽曲提供の方を、
はい、
させていただけるということで。
素晴らしいですね。
はい、まあ。
縁が繋いだ。
そうですね。桟橋ですよ。本当に。ね、
うまいかで言ったのがよくわかんないですけど。
わかる。
ん？桟橋？
はい。ね、はい、あの、その、陸と海とをこう、繋ぐ桟橋ですよ、ね。
あ、
まあ、
素敵じゃない
ですか。中間なんですよ。結局、その桟橋っていうのは。
はい。
だから、こう、その海と陸をつなぐ桟橋、人と人をつなぐ桟橋。
あら、素敵。
ね、
はい。
いいこと言った。
桟橋ラジオ。
桟橋ラジオ。
はい。
そういう名前じゃない。まあね、あの、はい、多くの人に聞いていただけて、
はい、
ちょっとでもつながっていただければなとは思っております。
はい。
はい。ということで、1曲目、花という曲を聞いてください。マニフネさんで、花です。どうぞ。
ばにいるよ。目には見えない暖かな手で、いつも僕らを包む。遥かに続く空が星たちを抱くように、今もいつもそばに愛を呼ぼう。いつも僕らを包む。乾いた砂に雨が
ということで、マニフネさんで花でした。
ああ、すごいなんか、
はい、
うん、まあこの場にいらっしゃるわけではもちろんないんですけど、
はい、
パワーがものすごく伝わってくる感じですね。
う
ん、そのメロディーにしても、はい、ね、お声にしても、
はいはいはい、うん、そうですね。なんか、うん、僕のこう勝手なイメージですかね。
はい。
なんですけども、最初の弦のこう一本一本がわかるぐらいのこう、はい、入りといい。なんていうんですかね、その花に溜まった露というか、露って、甘露ってあるじゃないですか。
はいはい。
なんかその露がしちゃたったりとか、そのイントロから入るときの爆発力みたいなのが、
はい、
この花のこう開く生命力だったりとかっていうのをこう感じさせられた一曲じゃないかなと僕は思うわけですよ。
すごいですね。
ね。
すごい。見えちゃいました。
見えちゃいました。イメージできました。
イメージ見えちゃいました、ね。
見えちゃいました。僕はまあそんな感じのイメージを曲からね、
はい、
受けた、そんな一曲かなと、
はい、
私思った次第でございます。
はい。
はい。このマニフネさんっていうグループなんですけどもね。
はい。
ツーピースユニット。まあ、二人でやられてる。
はい。
なんですけども、先ほどちょっとご紹介させていただきました、榎田隆二さん。
はい。
という方と、安部拓也さん。
安部拓也
さん。はい。榎、はい、田さんっていう方が、こう、ギターとボーカル。先ほどの声。はい、ですよね。やられてて、そのパーカッション的なドラムスをやられてるのが、
はい、
安倍さんっていう方がやられてまして、
はい、
そのマニフネさんなんですけども、まあこのやっぱりシンプルな感じのこのピースユニットなんですけども、
はい、
技に支えられたこう個々の強烈な個性を燃焼させつつ、絶妙な一体感を醸し出し、こう音楽がこう生命の躍動そのものであることを思い出させてくれるんではないかなと。
ほ
うほう、うん、思ってるわけなんですけども。
すごい。
まあね、やっぱりこう時代に変化する繊細だったりとか、ダイナミックなこのライブパフォーマンスっていうのが、
はい、
こう日本のみならず、国境を越えた各地で今高い評価を得られてるということで。
なんかもうすごく本当に、
はい、
それこそ汗飛んでくんじゃないかみたいな。なんていうんですかね、その、うん、 体全体で弾いてるというか、うん、もう、もしかしたら周りの空気も巻き込んでんじゃないかっていうぐらいの、
そうですね。
エネルギーですよね。う
ん、結構なんかライブと CD って音源がなんか若干違ったりすると思うんですけど、
そうですね。
なんかこう、ライブのエネルギーそのまま CD にされたような。
ほんと、なんか、うん、不思議ですよね。なんか、はい、なんでしょうね。失礼なんですけど、なんかこの伝わってくるものが、はい、例えば音楽聴いて、あ、歌詞がいいなとか、メロディーがいいなとか、はい、うん、っていうのももちろんあるんですけど、
はいはい、
なんか、パワーって感じ
が
する、
ね。パワーがすごいですよね。
確かにおっしゃる通り、それパワーもありつつ、はい、メロディー、歌詞に、それがうまく一体化してるっていうことなんでしょうけど、
はいはい、
なんか、どれも浮いてないんですけど、どれも力強いみたいな感じはすごくありますよね。
うん、そうですね。はい。まあ、ということで、まあ、やっぱりこう、生の音源っていうの、
はい。
もう聞いていただければなと思いますので、
はい。
ライブ情報だったりとか、はい、プロフィール一応載させていただきますので、はい、URL リンクでね。
お、見てみよう。
はい。こちらでこう、ライブ情報等々、情報の方をゲットしていただきまして、
はい。
ライブ行っていただいたりとか、
はい。
CD のご購入とか、していただければなと思っております。
はい。私も行きたいですよ。
はい。はい、ということで、以上、曲紹介のコーナーでした。
いやいや、ありがとうございました。
島唄の歴史エロマンのコーナ
ー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、島唄でございます。
ああ、鬱陶しい。ちょっとなんか絵が見えるから鬱陶しい、なんか。
ありがとうございます。
はい、ということでこの島唄の歴史エロマンのコーナーなんですけども、
はい、
エロマン、
待ってました。
どういったコーナーなんですかこれは。
あのですね、
はい、
私歴史の裏話がすごく好きで、
はいはいはい、
やっぱりそのいろんな時代にいろんな人が生きていたわけですよ、うん、
はい、
日常生活を送ってたわけですよ、でその中にやっぱ男女がいて、
はい、うん、
本当にもう古代から変わらないのは男女の営みなんですよね、
う
ん、
ああ、そうですよね、
良くも悪くも、はい、
うん、
なのでそれにちょっと興味を持ちまして、
はい、
いろいろ調べてるんですけど、まあ名前を付けようと思って、そのジャンルに。
はいはいはい。
で、歴史ロマンって言うじゃないですか。
はいはい。
そこにちょっと一文字足して、歴史エロマンっていうことで。
なるほど。
はい、やらせていただいております。
相変わらずこう、ネットラジオで顔は見えませんけど、ありえないぐらいのドヤ顔でしたね。
はい。やっぱ私の中では流行語にしたいなと。
ああ、なるほどね。
今夢はタモリクラブでエロマンコーナーを持つこと
なんです。うわー、でも面白そうですね。タモリさんとかなんか結構し、なんかやっぱり詳しそうですしね。そう。例えば、その昔の営みでこんなのは面白いんじゃないって、面白いっていうか、なんか特殊なものっていうのはありますか？
あのですね、はい、まずですよ、皆さん。今お刷りになってる国。
はい。
基本日本だと思うんですけども、日本の歴史は、
はい。
エロから始まったんです。
エロから始まった。
まあね、まあね、皆さん、
はい、
エロって言っちゃうとなんで、生命の神秘から始まったというか。
生命の神秘、はい。
あの、日本の国づくり、はい、国生みって言うんですけど、
はい、
日本書紀とか古事記とか、
はい、
まあなんとなく聞いたことあると思うんですけど、
はいはいはい、
日本誕生のその中に出てくる話っていうのが、
はい、
神様が、
はい、
ですね、ドロドロしたところに、
うん、
矛をつけ立てるんです、ブスッつって、
はい。
で、ぐるぐるかき回して、ペッて抜いたら、
はい、
その先から滴り落ちた雫が、
はい、
まず日本になるんですよ。島になるんですね、
はいはい。
それが日本誕生なんですけど、
ええ、
見方を変えると、
うん、
まあ、ドロドロしたところに、はったり棒のようなものを突っ込んで、
はいはいはい、
ちょっと動かしてピュッて抜いたら、その先からほとばしった雫っていうことで、うん、
ああ、なるほどね。
まあ、いわゆるね、生命の神秘シーンから始まった。
ああ、なる、そういう風に見ることもできるし、そういう説じゃないかっていうってこと
です
か？
そうです、そうです。
なるほど。
で、そこに置いてあった男女のペアの神様、イザナミ、イザナギが、
はい、
あれっつって。
うん、
私の体完璧なんだけど、なんか一箇所足りないな、うん。
はい。
いや、俺もね、
うん、
完璧な体持ってるんだけど、一箇所ありすぎるんだよ。
うん。
あ、じゃあちょっと、余ってるとこと足りないとこ繋ぎ合わせてみようか。つって、
はい。はい。
それ結果、いろんな島々が生まれるんです。
うん、はいはいはい。まあ確かに、昔っていうのは、
はい。
あれなんですよね。今みたいに、例えばゲームがあるわけでもないし、
はい。
テレビがあるわけでもないし、
はい。
言ったら、すんげえ暇なわけなんですよね。
そうですね。
だから、源氏物語とか、ああいうのって、なんか結構リアルな感じなんですけど、
はい。
なんかもう、とりあえず、恋して、
はい。
なんか奪ったり奪われたり、なんか、ちょっとプレイしたりし合ったりみたいな、ね。
プレイしたりって、
はい。プレイしたりし合ったりみたいなのが、楽しいじゃねえか、ベイベーみたいな、なんか、娯楽の一つ、まあ言い方ちょっと悪いかもしれないですけど。
というか、う
ん、
単純に昔の方が、
はい。
野生に近かったんです、人間も。 本能なんですよ。
予売とかっていうのが普通の、はい、まあ、儀式じゃないですけど、なんか作法みたいなのがあって、一応元、ちゃんとした礼儀作法があって、
はい、
予売に行きますよ、みたいな感じで行って、女性も断ることもできるし、
はい、
ちゃんとしたこう、予売の、ハウトゥー本じゃないけど、
はい、
なんか、ちゃんとしたものだったんですよね、予売っていうのも。
というか、まあ、貴族がやってたことなので、予売っていうのは。
そうなんです、貴族が。
基本的には平安の貴族がやってたことで、
はいはい。
まあ、いわゆる一般の農民とかは別に全然そんなことないんですよ。
歴
史に出てくるそういうのは、やっぱある程度、権力者の歴史なので、
はい、
歴史って。
はいはい。まあ、あれですよね、書物だったり、後々残せるのって貴族しかいない
です
から
ね。そうです。
はい。
で、例えばその、源氏物語に出てくる平安時代って、
はい。
完全な隔離社会なんですよ、女性に関しては。
へ
ー。だから、父親でさえも、はい、ある程度の娘が大きくなったら、もう顔見れないんですね。
ああ、もうあれ、大奥的な感じっていうか。
もう完全に。
へー。
なので、予売とか以前の問題で、女の子がまず自分の顔を殿方に見られるっていう時点で、
はい、
100でもキャッっていうことなんです。
え、どういうことですか？
顔見られるのがもう、前儀みたいなことになるわけですよ。
へー。
はい。
はい。
わ、はい、かります、
はい、はいはい。
だからもう今の女性で言うとね、
はい、
ああしてこうしてみたいのは、顔見られる時点から始まってるわけですよ、平安時代。
はあ。え、でも逆に考えて言うと、なんかあるじゃないですか。男女共学と女子校みたいなとこって、
はい、
乱れてるじゃないですか。はい、女子校だけのとこって、はい。言ったらなんかもう スカートもブワーッと広げて、ドレーみたいな感じの。
って言いますよね。
はい。そんなことはなかったんですか、その大奥的な中というか。
だから、源氏物語の中では、
はい。
光源氏が忍び込んで、
うん、
素材の横から見るんですよ。
はいはい。
そしたら女房が、
うん、
まあ、女の子たちが、
うん、
もう男がいないからと思って、あられもない姿で進んでいるみたいな、
はいはい、
表現もあります。
マジっすか。
やっぱ、着物って暑いじゃないですか。
あ、
昔ですから、はい、高床といってもやっぱジメジメしてますから、
はい、
もうそれ裸けさせて、いるわけですよ。
はい、おー、ちょっと想像しただけでね。
ほう
ほうですけど。なるほどね。例えば、春画ってあるじゃないですか。
はい。
なんか、リアリティはこっちはそんなにないじゃないですか。なんか、春画見って、なんかそんな燃えないじゃないですか。
あれ、春画って、
うん、
嫁入り道具だったんです。
え？
まあ、嫁入り道具というか、両家の、
はい、
まあ、使う方いっぱいあるんですけど、両家の女の子の、性教育として使われてたっていう。
へ、え、ぇー、はいはいはい。
その、一般市民は違いますよ。両家の子はやっぱ、諸女性っていうのがすごく大事だったわけですよ。
ミサを立てるというか、その、低層観念っていうか、
は
い。
なぜかというと、
はい、
武家の娘の一挙動で、お家が取り潰されるかもしれないんです。
はいはいはいはい。
だからもう、完全に管理されてるから、
はい、
基本的に嫁に行くまで、
うん、
そういうのを一切知らないわけですよ。
はいはいはい。
なので、嫁に行くことが決まった時点で、
うん、
ウバとかが、
うん、
教育係が、
うん、
春画を見せて、
はい、
こういう風にするんですよ。
あー、マジか。
はい。
うわー、想像するといいなー。
は
い、
で、さらに、はい、まあまあ、ちょっとね、もう、発育も良かったりして、はい、うずうずしてきちゃった、このように、
うん、
男とやられたら困るんで、おもちゃもあったっていう。
はー。
おもちゃはもう、ほんと平安時代ぐらいから普通に出土されたりしてるんで。下手したらもう古代ぐらいから。
うわぁ、恥ずかしいなぁ。嫌っすよね、なんか。
もう全然。
多分なんか今天国か上の方で、ちょ、それやめてみたいな。そこ本のマジやめてみたいな。出てくるし、もうら出たマジで。ちゃうねん、ちゃうねん、それ俺は。そんな使ってへん、そんな使ってへんよみたいな。
もうだから当たり前。
科
学なんかもう100で当たり前で。
あ、やっぱりそうですよね。管理されてるという、はい、
ね。
やっぱりそういう女性の方もそれはムラムラしますしね。
はい。
はあ、そっか、なんか。
基本その、一般庶民にとっての春画は、
うん、はい、
滑稽本って言って面白いもんだったんですよ。普通の読み物だったので、
はいはいはい、
あえて誇張して返したりとか。
ああ、じゃあ、ジャンプとかマガジンみたいな感じですか。
そうですね。だから、うん、よく少年漫画とかのヒーローは筋肉ムキムキでとか、
はいはい、
背が高くてとか、
うん、
なんかあるじゃないですか。
うん、
一芸秀でて。それと一緒で、春画の誇張された表現というのは同じじゃないですか。あくまでも面白くするためのスパイスなんです。
へぇー、そうなんだ。
っていう研究の結果ですけど。
はいはいはい。はあ、じゃあなんかそういうのもあるんですね。
そうです、そうです。
はあ、面白いな。
面白いんですよ。
やっぱりこう、同じことやってるし、ね、なんか親近感も得れるし、
はい。
そんなに島田さんはエロくないですよ。
いや、でも私は結構真面目にこれ、まあ、ロマンとしてね、歴史ロマンの延長として喋ってるんですけど、
はい。
結構トークライブとかもこれでやらせていただくと、
へえ。
結構惹かれるんですよね。
ああ。つって。そうなんすか。なんか僕はなんか知ると面白いですけどね。
面白い。だから好きな人が集まるとみんなキャッキャ言い出すんですけど。一般のお客さんは、あれ
ちょっと話す場所はね、ある程度考えないと、ね、
いけない
です
けど、ね。昼間からやっちゃうと怒られるんで。
ああ、じゃあまあ皆さんもね、ちょっとこういう エロマンに。
はい。
ちょっと興味いただいて。
面白いです。
はい。島田さんのブログの方とかもそういったことを書いてるんですか？
ですね、ブログは、あんまり直接的なものはちょっといろいろ書いてないんですけど、別に、歴史エロマンブログっていうのをちょっと立ち上げ中でございまして。
なるほど。
そっちの方にもバンバン書いていこうかなと。
はい。
思っております。
そちらの方も見ていただければなと思っております。
はい。
ということで、以上、島田の歴史エロマンでした。
ありがとうございました。
曲紹介のコーナー、ということでね、もう一度紹介させていただくアーティストさんなんですけども、
はい、
マニフネさん。
イェイ、待ってました、兄さん。
はい。ということで、マニフネさんの、
はい、
同じ空の下、
はい、
同じ星の上という曲をね、
はい、
聴いていただければなと思っております。
はい。
それでは聴いてください。マニフネさんで、同じ空の下、同じ星の上です。どうぞ。ということで、マニフネさんで、同じ空の下、同じ星の上、でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうですか？
いや、もう、
はい、
やっぱパワーは、ね、先ほども、聞いた曲が、すごかったように、
はい、
こちらも、すごいなと思うんですけど。
はい、なんかサビの部分とかすごい、あれですよね。なんかパワーがあって、一気にって感じでしたけどね。
そうですね。
やっぱりあれですね、なんか入りの部分がすごい気になる感じ。なんだろうね、なんかすごいドラムでこう、リムショットって言うんですけどね、パスンパスンっていうような、プチと当たる面をこう、同時に叩く技術なんですけど。
なるほど、なるほど。
まぁ、ちょっと僕もドラムチラッとやってたんで。
あら。
はい。
来ました、アピール。
で、
はい、
まあそのなんかこう、リムショットから、なんだろうな、そのリムショットがすごい、なんていうんですかね、生命の鼓動みたいな感じのイメージがあって、
はい、
まあ僕個人の勝手なあれですけど、
はい、
で、最初のこの、なんていうんですか、ギターのこの入りが、すごいね、
はい、
星空のなんかこう、流星というか、
はい、
星が降るようなイメージの、みたいな、イメージかなってね、
なるほどね。
勝手に思うわけですよ。で、その空をガッて見上げると、
はい、
その空はただ単に空っていうわけではなくて、
はい、
実はこう、みんな見上げる空、同じ空でこう繋がってて、
はい、
で、しかも、実は、その、見ていた落ちてくる星は、実は自分が立ってる星、ね、地球、
はい、
っていうところにも繋がってくるんじゃないかな。同じ空を見て同じところに立ってんだよってっていう、みんな繋がってんだよってっていう、はいイメージかなと。
なるほど。
思っております。深い。
でも私もすごいそれ思うんですよね。その、
うん、
空よく繋がってるっ って言いますけど、
はい、
結構その日本の空と海外の空って色とかが違ったりはするんですよね。でも、
はい、
それを見ている地球っていう物体は一緒なわけですし、
う
ん、
そうですよね。
特になんか最近スマートフォンとか、ああいうので、うん、
はい、
世界中の星空が見れるアプリみたいなのがあるんですよ。
へー、
はい、それをその、向きによって、地球の裏側で今出てる星が見れたりするんですよね。今こっち真っ昼間ですから星見えないんですけど、それを使うと、その青空の上にある星も見えるし、今現在地球の裏側、まあ日本なんでブラジルとかですかね。で、見てる星も見れるので、なんか、あ、同じ地球で今そこにいる誰かは、これを見てんだなとか思うと、すごくですよ、面白くて、そのアプリがすごく好きなんですよ。
ああ、島形さんって意外とロマンチックなんですね。
魚座の大型ですから。
そうなんですか。
はい。
魚座の大型はロマンチックなんですか。
あの、めちゃめちゃロマンチストな現実派なんです。
ああ、そうなんですか。めんどくせえな。はい。はい、まあね、先ほどもちょっといろいろ話させてもらったんですけど、
はい、
やっぱりこう今、その空にしてもそうですけど、日本でね、ちょっとあの、今回あの、東日本大震災というような、一連のこの災害ですね、未曽有の、
はい、
災害があったんですけども、そちらのちょっともう関連になってしまうんですけども、
はい、
この、マニフネのリーダーの榎田さん、
はい、
その榎田さんを中心にこの復興支援メディア隊っていうのを設立されたみたいで、
メディアを通してってことですか。
そうだと思うんですけども、うん、はい、この現在こう被災者の中長期的なね、
はい、
支援をこの情報の分野で行うべく東北各地域に飛んで設立準備を今行われているということで、
素敵ですね。
はい、まあ詳しくは、またリンクの方を貼らさせていただくんですけども、
はい、
そちらの方でいろいろと情報と確認していただければなと思っているんですけども、
はい、
はい、僕の方もですね、ちょっと今笑顔311というユーストリーム番組、
はい、
生中継番組なんですけども、そちらの方でこう災害のボランティア情報だったりとかを発信させていただいたりとかもしているので、
はい、
合わせてこういろいろとこちらの方だったりとか情報とかも見ていただければなと思っております。
はい、
はい、ということで以上曲紹介のコーナーでした。
ありがとうございました。
告知のコーナー、
ありがとうございます。島歌です。ありがとうございます。最後はお願いに参りました。ありがとうございます。島歌でございます。
そこは声枯れてるんじゃないですか。
すみません。意外にやっぱ芸人は喉が勝負なんで、
はい、
こんなことで枯らしてたら信頼を得れないので、
まあま
あ、
そうです。
っていう細かな
細かな自己アピール。
はい、
うわ、細かいな。細かすぎて伝わらないものまでですね。
か細かすぎて本当に伝わらないものです。はい、
はい、わかりました。ということで、
はい、
島田さんの告知をお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、ただいま、
はい、
ネットラジオのレギュラーでやらせていただいているものとしては、アボカドチャンネル、
はい、
というチャンネル内で株の地蔵チャンネルという番組をやらせていただいております。
はい、
こちらは日経225先物という株の運用方法ですので、
はいはい、
まあ、これからいかに私が小遣い稼ぎできるのかっていうのをドキュメンタリーで目撃していきたいと思います。
はいはいはい、
月2回更新になるんですけれども、
はい、
バックナンバーも聞けますので、もしよろしかったら一度聞いていただいて、
はい、
島歌と株と島歌に興味を持っていただけたらなと思います。
はい、
都内横浜が中心になるんですけれども、
はい、
歴史トークライブというのをやらせていただいております。
はい、
こちら館内のイエローワームというバーでですね、
はい、
ちょっと不定期にはなるんですけれども開催させていただいております。
はい、
あと日暮里のプロモボックスというところで、
はい、うん、
基本的には第3水曜日ですかね、
はいはい、
に東京レンズデーというライブに出させていただいておりまして、
はい、
こちらは芸人さんがとにかく自分が好きなものをプレゼンするっていう
トーク
ライブなんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、私は基本的に歴史が多いんですけども、
はいはい、
他にも、
うん、
AKB 大好き芸人さんがAKB の、
ええ、
もう本当これはもう面白いんですけど、話をされたり、
はいはいはい、
まあ、サッカー大好きな芸人さんがサッカーの話をされたりとかで、
はい、
演者がみんな見るんですけど、
はい、
もうめちゃくちゃ面白いんで、これももしよろしければ、
はい、
第3水曜ですかね、
はい、
に日暮里のプロモボックスで、
はい、
夜7時ぐらいからやっております。
はい、
で他にもいろいろライブであったりイベントなどを出させていただいたりしてますので、
はい、
そちらはアメブロで、
ええ、
島歌の歌わらブログというのをやらせていただいております。
はいはい、
そちらをぜひご覧いただければ、
は
い、ちょくちょく最近ちょっとサボってるんですけど、また書きますので、
はい、
告知なんかも見ていただけたらなと思います。
はい、はい、そちらの、ブログのリンクの方も貼らさせていただきますので。
助かります、
はい。
ありがとうございます。
そちらの方もチェックしてみてください。
はい。
はい、どうですか告知は。 今ぐらいな感じで大丈夫ですか？
はい、大丈夫だと思います。ツイッターはそんなにたまに気まぐれでつぶやいたりはするんですけど、はい、島歌 T でやってますので、はい、よかったら見ていただけたら。
はい、わかりました、はい。じゃあそちらも貼っておきます。
はい、はい、お願いします。
はい、続きまして僕の方も告知で申し訳ないんですけども。
聞きたい聞きたい待ってました
嘘だはい、チョコのネットラジオに見ていただける、はい、お笑い芸人さん。楽曲を提供いただけますインディーズアーティストさんを募集しております、
はい、
またですね最近だと日曜日ですね、
はい、
日曜日の夜23時55分から24時ちょうどまで、はい、まあ、5分間なんですけども、はい、BS 富士さんの方の、さりげな教習所っていうので、はい、ちょっとレギュラーで出させていただいてますので
素晴らしいじゃないですか。
そちらちょっと見ていただけたらなと思っております。
はい、
ということで以上告知のコーナーでした。
どうもありがとうございました。
エンディングで、どうでした今日は。
いや、なんかいろいろとやらせていただきまして、
はい。
あれ、私大丈夫かなってちょっと思う瞬間が何箇所かあったんですけど。
例えば？
いや、お客さんここにいなくてよかったな、後で編集してもらおうみたいな。
ああ、はい、びっくりした。
はい、弱気島歌が出てきましたけど。はいはいはい、でも、まあ基本的に楽しかったので、うん、いいかなっていう。
いや、もう全然、なんかでもあれですよね。伝わらないモノマネをやってる時の、
はい、
僕の顔色を伺いながらやる。
言わないでくださいよ。
バチ1メートルぐらいしかない距離感で顔色を伺われるっていうのは初めてでした。
散歩中に振り返る時の子犬のような目を。
助けてみたいな。
よくやれるんですよ。タタタタつってテンション上がって走るくせに、
はい、
たまに振り返って切ない目で確認するっていう。それやめてくれないかってよく言われる。放送するなら仕切ってくれる。
ああ、それはわかる気がします。
あらら、兄さん助けてください。
いやいや、あの、年齢で言ったら姉さんなんで、
ね。ああ、どうも、32歳でーす。ありがとうございます。
あなた
はい。
ということでね、結構やっぱり楽しくね、やらせていただきましたけども。
はい。
まあ僕の方もね、こうなんか歴史のこととかいろいろとね。
そうですね。
はい。あの、お勉強させていただいたりとか。
はい。
うん。なんかさらにもっと僕もエロくならないといけないなと。
あの、まあ、エロなんですけど、はい、エロスなんで。
はい。エロス、はい、まあ、ちょっと文学というか、
そうそうそう、
芸術というかね。
芸術というか、はい。
はい。
そこはね、ちょっとまた。
違うと。
ニュアンス的には。
ああ、そっか。
こだわりがあったりするんですけど。
なるほどね。僕みたいにただ単にエロいっていうわけじゃないってことですよね。
そうですよ、ほんと。
誰がエロいねん。はい。
ありがとうございます、はい。勉強になりました。ありがとうございます。
ごめんなさい、今のは、もうがっつりカットします。はい。ってことでね。
はい。
まあ、いろいろと楽しくやらさせていただきましたけども。
はい。
はい。以上で、第44回目のゲスト。
始終幸せの回ですね。ありがとうございます。
島歌さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。